小学校からお旅その青天テントに戻った頃には日はとっぷりと暮れかけて琵琶湖の対岸の高島に位置する函館山あたりに夕日が沈みかけていた。深夜のサーカスタウンは団員との共同生活を営んでいた。お旅泥の敷地いっぱいにサーカス小屋の大テントが設置され、生活する場所としてトレーラーとパスを接続させてテントを組み合わせたテント小屋が2つ用意されていた。一つはサーカスでの動物ショーの犬や曲バタンのボマに猿回しの猿などが檻に入れられていた。もう一つ別のテントに隊員の家族が寝泊まりをしていた。深夜はトレラに戻るとベッドにお向けにコロンと寝転がった。深夜はどうしても健康した格好での生徒とのやりとりがいつも嫌な思いを湧き立たせてるのを感じないではいられなかった。またいつもよそ者扱いの嫌な感じが湧き起こっていた。そのことが深夜にとっての興味や関心を示す生徒たちに心を閉ざすことで現実を回避できることを良くも悪くもこれまでの健康の経験から分かっていた。そんなところは同い年の子供からすると子供ずれしいてるような大人びた感情だった。それは一人ぼっちの影だった。そんな心配から予期せぬ体の不調として深夜のみに起こった。学校の方には体調の不調によりしばらく養鶏すると欠席の届け出があった。ディクミの誰もかに3日ぐらいのことだろうと思っていたが、さすがに1週間に及ぶ頃に発信やが噂の撤去になることはなかったが、一部の心配症の切開焼きを除いて歯のことだった。今回の予期せぬ欠席で一番心を暗くしたのが、隣の席で深夜のことを気にかけていたマシコだった。マシコは意外にも人見知りなところがあったが、一度心を開いて打ち解けるとあとは自然に無二の親友として付き合えた。そんなマシコの戦略を自己たる切開な性分の行いさんがいつもそんな時に限って他者だった。マシコに越えられない壁はない、どこからともなく言い聞かせるささやきが耳元に聞こえた。未だサーカスに足を運べてない状況に急かされるように学校から帰るなり、胃の一番に周さんに話した。お父さん、次の店の休みにサーカスに連れてってとマシコが急な話を持ち出した。また急な話やなと周さんはびっくりした。そうなんや、少し訳ありなんとマシコは説明しかけた。前にも話したけど私の組にサーカスの団長さんの子が転校生で転入してきたんよ。でね、席が隣になったわけ。でも学校に一週間くらい通ってきた頃から急に学校に来なくなっちゃったの。どうしてるのかなって心配になって、一度そうも知りたいしもう行くしかないなってことになったんだとマシコが事情を話すと、それはマシコ一人がすること、それともピーグメの子も一緒なのと周さんが心配した。